練馬区議会発行、練馬区議会だより、令和6年1月、第231号、声の区議会だより、第180号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番、新年のご挨拶。2番、令和5年第4回定例会の概要。3番、新春を迎えて各会派の抱負。4番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き4番、一般質問の用紙。5番、議決した議案。6番、結果の出た陳情。7番、意見書、声明。8番、11月一般会計補正予算。9番、定例会の開催予定。10番、各会派の構成。11番、後書き。以上の順にお伝えします。ここでカセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方はどうぞご利用ください。カセットテープ版は返送方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、田中義行より、新年のご挨拶です。
新春を迎え、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご理解とご支援に対し、心から感謝申し上げます。昨年は関東大震災の発生から100年となる節目の年でした。ご家庭での防災対策を改めて見直された方もいらっしゃったと思います。災害に備えるために私たちは常に意識を高く持ち、継続して取り組んでいくことが必要です。引き続き皆様一人一人の日頃からの取り組みを切にお願いいたします。区政を取り巻く環境は少子高齢化の進行、物価高騰、ふるさと納税制度をはじめとした不合理な税制と複合的な要因が相まって不透明な状況が続いています。そうした中にあっても子育て支援、教育の充実、高齢者、障害者福祉の向上、文化スポーツの振興、区内経済の活性化、まちづくりの推進等解決すべき課題が目の前に山積しています。区議会は執行機関である区の取り組みを様々な角度からチェックしながら、実効性のある政策を提言して、区民の皆様の生活、福祉の向上を確かなものとする責務があります。安全安心で皆様が明るい希望を持ち、活力ある生活が送れるよう、全力で取り組んでまいります。引き続き区議会へのご理解とご支援をお願い申し上げます。
以上、新年のご挨拶でした。次は、令和5年第4回定例会の概要です。 令和5年度一般会計補正予算を可決。練馬区長等の給料等の特例に関する条例、指定管理者の指定などを可決。令和5年第4回定例会は11月30日から12月15日までの16日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から令和5年度11月補正予算案、第3次緑の風吹く街ビジョン等の策定、児童生徒への性暴力等防止特別対策委員会の設置などについての所信表明があり、これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区長等の給料等の特例に関する条例、指定管理者の指定、令和5年度練馬区一般会計補正予算など35議案が、議員から医療、介護、障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を不採択としました。以上、令和5年第4回定例会の概要でした。続いて、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。各会派の構成については、後ほどお伝えします。アフターコロナに向け、区政を前進、練馬区議会自由民主党15人。謹んで新年のお喜びを申し上げます。日頃から練馬区議会自由民主党に多大なるお力添えを賜り、心より感謝申し上げます。本年が区民の皆様にとって素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げます。昨年は新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に移行し、社会経済活動が本格的に再開し始めました。また、入国規制が撤廃され、円安の影響もあり、訪日外国人旅行者数はコロナ禍前の水準を取り戻しつつあります。また、練馬区においては、NHK 朝ドラ、らんまんの放映や、ハリーポッタースタジオツアー東京のオープン、全国都市農業フェスティバルの開催など、区内外からの注目を集め、多くの方が練馬区に訪れた一年でした。しかしながら、資源価格の高騰や円安の進行などによる物価高などによって、依然として日本経済は低迷が続いています。練馬区議会自由民主党は、区議会第一会派としての責任ある立場から、疲弊する区民生活や地域経済をお支えするために、様々な政策提言を行い、練馬区政を牽引してまいりました。昨年末には、第3次緑の風吹く街ビジョン素案が示されました。保育所等待機児童ゼロの継続や、児童相談体制の強化、福祉・医療サービスの拡充、大江戸線延伸や西武新宿線連続立体交差化の早期実現、災害に強い街づくりの推進など、今後も様々な分野で練馬区モデルの構築が求められます。今後、さらに厳しい財政運営を強いられる中においても、持続可能な自治体運営を堅持しつつ、教育、子育て分野を中心に未来への投資を確実に行い、練馬区をさらに前へと進めてまいります。本年も引き続き、練馬区議会自由民主党に対しまして、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。物価高対策で区民の生活を守る、練馬区議会公明党7人。新春をことほぎ、謹んでご挨拶申し上げます。 皆様には日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症も5類に移行され、練馬推しを合言葉に、NHK 朝ドラ、らんまんの放映や、ハリーポッタースタジオツアー東京のオープンなど、練馬区のアピールに取り組んだ1年となりました。公明党は、電気・ガス代などの補助や、物価高対策をはじめ、子育て支援を推進し、住民税・非課税世帯などへの早急な給付金支給も進めました。これからも、物価高対策、区内経済活性化に向けて全力で取り組み、区民の皆様の暮らしを守ってまいります。本年も練馬区議会公明党への力強いご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。区民と共に練馬の未来を切り開く、練馬区議会都民ファーストの会、未来会議、国民民主党6人、謹んで新春をお祝い申し上げます。昨年は新型コロナウイルスが感染症法上5類に移行し、停滞した社会活動の活性化の取り組みや、関東大震災から100年という節目の年で、攻めの防災という施策の展開を図るといった難しい課題に向き合った年でありました。また安心して出産・子育てができる施策にも力を入れてきました。持続可能な区政運営には DX 戦略はもとより、シニア世代の活躍や障害者の就労支援の強化など、一丸となって練馬区の未来を切り開いていく共同の力がさらに必要です。我が会派は本年も区民の声に寄り添い、共に支え合い、その職責を果たすため、議会活動に邁進してまいります。人へ、未来へ、まっとうな政治へ。練馬区議会立憲民主党6人。謹んで新年のお喜びを申し上げます。9年中は、選挙で我が会派も新人2名が仲間に加わり、総勢6名へと躍進を遂げた1年でした。この力を区議会で発揮し、これまで以上に区民の皆様の生活を守ってまいります。白石恵子、福祉現場の一層の充実に向け働きかける。沢村慎太郎、対話と提案で区民福祉向上に取り組みます。富田健二、今年も区民の生活が第一、身近な政治を。渡辺照子、暮らす人、働く人が真ん中の政治を。高橋純、誰もが安心と希望を持てる政治を。石森愛、子育て、ジェンダー平等を一歩でも前へ。本年も引き続き練馬区議会立憲民主党に対しご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。平和を守り安心して暮らせる練馬を。日本共産党練馬区議団5人。昨年はイスラエルによるガザ攻撃が起こり、罪のない市民や子どもたちの命が失われました。日本では失われた30年の経済状況のもと、物価高騰が重なり、区民の暮らしや区内事業者は大きな影響を受けています。こうした中、練馬区では学校給食費の第二子以降無償化や、区非正規職員への期末手当等の支給、産前産後妊産婦の国保保険料免除など、区民の切実な要望が一歩前進しました。今年こそ学校給食費の完全無償化、国保や介護保険料などの引き下げなど、区民の暮らしを守る手立てをさらに強めるとともに、戦争のない平和な世界となるよう力を尽くします。共に練馬区政を変えましょう。インクルーシブな練馬を目指す会3人。新春のお喜びを申し上げます。明るい希望を持ちたい新年ですが、 世界では戦争が止まず、国内は物価高騰などで日々の暮らしが窮地に追い込まれています。そんな中、区民の生活を支えるべき練馬区は、81億円以上もかける豪勢な美術館改築、再開発や大昔の道路計画など、古い政治に固執。今年こそ誰もが安心して暮らせる区政へ転換が必要です。2年後の区長選挙も見据え、区政を変えるべく、幅広い区民の皆様と力を合わせながら全力を尽くします。改革に新しい風を、練馬区議会日本維新の会3人、謹んで新春のお喜び申し上げます。昨年の選挙にて、練馬区議会に新しく日本維新の会の議員を誕生させていただき、心より感謝いたします。誰もが練馬区に住んでいてよかった、住み続けたいと感じていただけるよう、改革を進めてまいります。特に、子育て支援、教育の充実、区内経済の成長戦略などに取り組んでまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は12月1日、4日、5日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは、住んでよかった、練馬区づくりに全力を傾注、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の基本的な思いについて、質問、自立の思想への所見は、区長、自治体の長として自分の足で立って自分の力で未来を開く気概を持ち続けたいと考えています。財政及び来年度予算と経済対策について、質問、区財政の見込みと来年度予算編成の考えは、回答、区財政の自由度は依然として低いです。区民の命と健康を守る事業を最優先とし、区民生活をより豊かにする施策にさらに力を入れていきます。質問、電子決済で消費喚起を。回答、国の物価高騰対策重点支援、地方創生臨時交付金の活用を検討します。質問、建設業者への前払い金の支払い限度額撤廃の検討状況は？回答、見直しを検討します。質問、区内事業者支援のため、新たな投資を呼び込む関連事業や異業種事業の展開に直接補助を。回答、事業者の積極的な取り組みを後押しする支援策を検討していきます。大泉石神井の施設とまちづくりについて。質問、勤労福祉会館は回数を増やし、点在する施設の機能を集約することが大泉の施設のあり方としてベスト。検討状況は。また、駅南口からの動線が脆弱である。対応は。回答、改修により需要に応じた機能の転換の方向で検討を進めています。沿道建物の建て替えに合わせ拡幅を指導していきます。質問、石神井公園南口西地区再開発の状況は、移転後の石神井庁舎は民間活力の利用を。回答、民間活力を導入する手法を含め検討します。11月に権利返還計画を作成し、東京都へ認可を申請しました。質問、大江戸線大泉学園町駅延伸について、東京都とのやり取りの状況は？回答、収支採算性の検証や施設の整備計画などを精査しています。質問、延伸予定地周辺地権者の意見集約の進め方は？回答、権利者主体の協議会を設置などします。 少子高齢化対策について、質問、今後の保育園のあり方と課題、方向性は、回答、国の動向や区内保育施設の状況を注視しつつ、子育て支援充実に取り組む考えです。質問、相続や施設入居などで空き家となった家への対策の今後の方向性は、回答、令和7年度に計画を改定し、管理不全空き家への取り組みなどを進めます。介護保険事業について、質問、事業者負担軽減のための事務業務効率化の取り組みは、回答、ICT の活用などで介護に集中できる環境を整備します。質問、区立施設の運営委託は、区内事業者育成支援の観点から考えては、回答、それぞれの事業者の創意工夫による企画提案を求め、公平公正に選定を行っています。質問、区内の有料老人ホームなどの今後のあり方をどう考えるか。回答、有料老人ホームの積極的整備誘導を行わない旨を計画で示す予定です。質問、就活支援体制の強化を。回答、来年度から窓口を設置します。地域団体と連携し、就活支援を進めます。地域医療について。質問、3月に始まった順天堂練馬病院の3次救急医療の現状は、また救急搬送の状況は。回答、専任の医師などを配置し、専用病床を確保しました。今年3月から10月末までに886人受け入れました。練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。次は安全安心な練馬区の未来に向けて練馬区議会自由民主党高橋慎吾の質問です。特別区長会について質問、特別区長会副会長としての役割と具体的な行動は、回答、自治権拡充とは何か、東京都と練馬区の役割分担や、特財政調整制度のあり方を根本に立ち戻り議論する必要があると考えています。目先目先ではなく、長期的対極的な立場から課題に立ち向かっていきます。DX の推進について、質問、生成 AI 思考の検証結果や課題、今後の業務活用は、回答、業務効率の向上などを実感しています。活用事例の共有や的確な指示が行える研修など、本格的な活用に向け取り組んでいきます。質問、デジタル人材に関する研修内容や実施結果は、実効性ある研修の実施を。回答、DX 意識向上などの研修を実施し、延べ750名超が受講しました。より実践的で効果的な研修を企画し取り組みます。質問、データ利活用に向け環境整備の検討を。回答、引き続き検討していきます。住民避難訓練について、質問、国民保護訓練の成果と課題は。回答、区民に広く周知する良い機会になったと考えています。区民一人一人が必要な行動が取れるよう、取り組んでいきます。質問、緊急一時避難施設の区内人口カバー率と指定に向けた取り組みは、回答、区内人口カバー率は 100% を上回っています。11月末までに432箇所が指定を受けています。源泉所得税納付遅延について、質問、再発防止に向けた取り組みの状況は、回答、納税事務の進捗状況を共有管理できるよう改善しました。全庁を挙げて取り組んでいきます。質問、組織として賠償責任保険に加入するなどの対策を。回答、保険は個人単位での加入となっています。区内のにぎわい創出について。質問、練馬祭りは会場の学校などと連携し、降雨に備えた準備を。回答、今後も速やかに対応していきます。質問、スタジオツアー東京来場者の施設周辺周遊の促進を。回答、引き続き産業団体などと連携し検討していきます。 質問、日帰りツアーの販売状況は、回答、延べ2000人を超えています。インフルエンザの予防接種について、質問、希望する子ども保護者に対して練馬区独自に助成を、回答、国や東京都の動向を注視していきます。環境施策について、質問、カーボンニュートラル化設備など、設置補助金の充実を、回答、国などの制度の動向を踏まえ、充実を図ります。質問、住宅の省エネ・再エネ導入を促進し、区内経済の活性化を。回答、制度の周知を行い、受注機会の拡大に努めます。質問、風水害についても、災害廃棄物処理基本計画に盛り込むべき。回答、風水害も含めた計画の策定に来年度着手します。質問、計画策定段階から区内事業者団体の意見を聞くべき。回答、区内事業者団体などから意見を伺いながら検討します。各交通施策について、質問、氷川台駅周辺自転車駐車場の収容台数と用地確保の取り組みは、回答、現在2759台整備しています。恒久的な用地確保に取り組んでいます。質問、区画街路1号線は広い歩道の整備を、新橋両名は地域の意見の取り入れを。回答、ゆとりある歩道を整備します。地域の方の意見を伺った上で決定します。質問、補助172号線の早期完成を。回答、東京都に働きかけます。練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問でした。続いて、新たなビジョンで区民と共に区政を前へ、練馬区議会公明党、星野篤の質問です。区長の基本姿勢について、質問、6年度当初予算編成への考えは、回答、区民の命と健康を守る事業の推進を最優先とし、必要な施策は確実に実行していきます。質問、第3次緑の風吹く街ビジョンで練馬区が目指す方向性は、工夫した広報を。回答、区民生活をより豊かにする施策にさらに力を入れていきます。子ども向け資料を作成し、タブレットへ配信などします。質問、物価高対策を。回答、国や東京都の対策を踏まえ、練馬区独自の支援に取り組んでいます。質問、今後の都市農業推進は、回答、さらなる発展を目指していきます。質問、児童生徒の性暴力相談体制の整備を、回答、練馬区独自の第三者による相談窓口を設置します。質問、練馬光が丘病院跡施設は、病院などと連携し、介護サービス提供体制の充実を。回答、病院や特別養護老人ホームとの連携などについて、協議を進めています。質問、医療的ケアが利用できる多機能型施設拡充を。回答、三原台二丁目用地に施設を誘致します。令和11年度中の開設を目指します。予防接種について、質問、18歳以上の免疫不全の方の帯状疱疹ワクチンと男性の HPV ワクチンの接種助成について東京都へ要望を。なお、HPV とはヒューマンパピローマウイルス、ヒトパピローマウイルスの略、子宮頸がん等の多くの病気の原因となるウイルスのこと。回答、東京都などの動向を注視します。質問、RS ウイルス感染症予防の周知を。回答、周知していきます。孤立しない出産支援について。質問、無料産院の周知を。回答、必要性について研究していきます。質問、孤立を防ぎ出産しやすい環境整備を。回答、関係機関と連携協力し、支援を行っていきます。質問、里親制度の周知と体制づくりの積極的な取り組みを。回答、区報などで周知するとともに東京都と連携し、相談会の充実などを図っていきます。単身高齢者就活支援について、 質問、就活窓口の設置など支援体制の強化を。回答、来年度新たな就活相談窓口を設置します。質問、ペットの預け先などを明確にする取り組みを。回答、関係部署と連携し取り組んでいきます。再犯防止対策の強化について。質問、保護司の人材確保のための取り組みを。回答、国との役割分担を明確にしつつ、計画に位置づけます。質問、再犯防止推進計画策定では、出所者などへ、個々に寄り添う支援の拡充を。回答、再犯防止推進検討会の意見などをもとに、検討を進めています。不登校について、質問、メタバースなどを活用した学びの場や、交流する居場所の開設を。なお、メタバースとは、インターネット上の仮想空間のこと。回答、ICT を活用した学習・相談支援の方策を検討します。質問、スクールソーシャルワーカーをさらに増員し、アウトリーチ支援の充実を。回答、引き続き強化に取り組んでいきます。特色ある公園について、質問、今後の公園整備の計画は？回答、それぞれの公園の特徴などを踏まえ、計画を策定し、計画的な改修を進めていきます。質問、地域貢献したい若者に維持管理活動情報を届け、区民協働推進を。回答、情報発信を強化し取り組みます。質問、スポーツなどができる公園を。回答、大規模公園新設などの際に検討します。質問、平成つつじ公園はシンボリックな公園に。回答、練馬の顔にふさわしい公園にリニューアルできるよう検討を進めます。練馬区議会公明党、星野敦氏の質問でした。代わって、さらなる発展に向け新ビジョンで施策の充実を、練馬区議会都民ファーストの会未来会議、国民民主党、倉田麗香の質問です。区長の基本姿勢について、質問、第2次緑の風吹く街ビジョンの成果の評価と、第3次ビジョン策定への所見は？回答、多数の施策、練馬区モデルを実現してきました。福祉、医療などが飛躍的に充実しています。区民参加と共同は確実に進み、都市の分野の取り組みも大きく前進しています。新たな練馬区モデルを展開し、改革練馬第3章を必ず成し遂げます。財政について、質問、来年度予算編成の所見は？回答、施策の優先順位を見極め、持続可能な財政運営の堅持に取り組みます。質問、今後の特財政調整協議の所見は？回答、東京都と練馬区の連携を発展させていく観点で取り組みます。児童生徒への性暴力防止に向けた取り組みについて。質問、区立中学校校長逮捕について所見は？回答、重く受け止めています。質問、逮捕後の対策強化の取り組み状況は？回答、全学校のホームページに練馬区や東京都の相談窓口の案内を掲載するとともに、全校長延長面談を実施し、取り組みの再点検などをしました。質問、練馬区独自の相談窓口の概要は？回答、第三者相談窓口を設置します。専門の相談員が対応します。質問、新たに設置する特別対策委員会の目的や取り組みは？回答、未然防止、初期対応など、具体策の検討をするなどです。全国都市農業フェスティバルについて、質問、参加自治体と連携を深め、都市農業の発展を。回答、それぞれの都市と一体となって都市農業への理解促進とさらなる発展を目指していきます。質問、都市農業発展に向け施策強化を。回答、区民が農に触れ合う機会を創出します。一人親家庭への支援について、 質問、虐待や DV などにより生活に困窮する父子家庭へも支援と相談体制、家事支援の充実を。回答、特別区で運営する宿泊場などにつなぐなどします。関係機関が連携した支援を行っています。支援ニーズに対応できるようサービスの充実を検討します。質問、親権についての相談に慎重かつ丁寧な対応を。回答、弁護士による法律相談を実施しています。きめ細やかに支援します。フェムテック・フェムケアについて。なお、フェムテックとは、フィメイル、女性とテクノロジーを組み合わせた造語。女性特有の健康課題をテクノロジーの力で解決するための製品サービスのこと。また、フェムケアとは、フィメイル、女性とケアを組み合わせた造語。質問、女性特有の健康課題の解決に取り組む企業への支援を、練馬区健康づくりサポートプランに位置づけを、現在の取り組み状況は。回答、区内中小企業などの従業員の健康づくりの推進や、女性特有の健康課題に関する普及啓発などを検討します。質問、女性の活躍推進に向けた今後の取り組みは。回答、男女共同参画推進懇談会で意見を伺いながら検討します。赤ちゃんスポットについて。なお、赤ちゃんスポットとは、外出時に授乳やおむつ替えなどに利用できる施設のこと。質問、全スポットにペールを設置し、使用済みおむつを回収するなど、統一したサービスの提供を。回答、今後検討していきます。質問、東京都とサービスが重複している事業との統一を、23区で様々な名称で展開されている同様の事業の名称の統一とサービスの標準化を。回答、都内自治体事業紹介サイトの作成を含め、東京都への働きかけを検討し、特別区児童主幹課長会で協議します。練馬区議会都民ファーストの会、未来会議、国民民主党、倉田玲香の質問でした。次は、さらなる区民福祉向上と EBPM の取り組みを、練馬区議会立憲民主党、沢村慎太郎の質問です。交通対策について。質問、練馬区が公共交通空白地域解消のため、緑バス路線新設や運行改善に取り組む中、地域住民から様々な要望などが出されている、その進捗状況と課題は。回答、緑バスは30分1便を目標としています。運転手の確保などの課題から5ルートで実現に至っていません。質問、デマンド交通システムなど新たな交通手段の検討状況と課題は。なお、デマンド交通とは利用者の予約に応じて運行する公共交通機関のこと。回答、既存路線バスへの影響が課題です。全国の取り組み事例などを踏まえ、将来の交通体系のあり方を検討します。医療施策について。質問、練馬区は多額の補助を行い中核的病院を整備してきたが、区民の利用状況と地域の診療所との医療連携の進捗は。回答、区民の入院外来利用率は、順天堂練馬病院がおよそ7割、練馬光が丘病院がおよそ8割と高い割合で推移しています。両病院の病診連携などは年々増加しており、それぞれの役割に応じて医療の提供が行われています。質問、練馬区西部に中核的病院の整備が必要と考える。今後の医療提供体制を議論するため、練馬区の支援実績などの取りまとめを。回答、引き続き区内の病院配置状況を考慮しながら新たな病院を誘致していきます。利用状況などを取りまとめ、多角的に分析し、地域医療のあり方を検討します。健康施策について。質問、インバウンドが急増、人の往来が感染症拡大リスクを高めることは歴史が証明している。 感染症予防計画策定への基本的な考え方は、回答、新型コロナ対応の成果と課題を踏まえ、地域の関係機関とのさらなる連携強化や、東京都と練馬区の役割分担を明確にすることが必要と考えます。質問、他国ではトコジラミが大量発生し、対応に苦慮しているとの報道がある、練馬区でも啓発を。回答、練馬区のホームページで周知しています。国内外の害虫などの発生状況を注視し、情報提供していきます。EBPM について。なお、EBPM とは、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングの略。様々なデータ等客観的根拠に基づく政策立案のこと。質問、財政的に見通しがたい昨今にあって、EBPM の重要性がより増すと考える。より広く詳細なデータを集積できるデジタル手法の活用や扱う人材の確保が必要では、考えは。回答、区政情報の可視化の検討を進めています。政策立案にも活かしていきます。引き続きデータ利活用の環境整備を検討していきます。スキルを身につけた職員の育成に取り組んでいきます。子ども教育施策について。質問、学校長が性暴力で逮捕された、未だ怒りが収まらない。これは教師個人の資質の問題であり、人事の課題。今後東京都や他区を含めた広域的対策を。回答、特別対策委員会を設置し、未然防止などの具体策を検討します。東京都と共有し、全都的な取り組みになるよう働きかけていきます。質問、多子世帯の学校給食費負担軽減を評価。この施策の上に物価高騰対応として次元的な全員無償化実施に向けて検討しては。回答、基礎的自治体が全額負担することは困難であり、国が実施すべきと考え、すでに国などに要望しています。動向を注視します。練馬区議会立憲民主党、沢村慎太郎の質問でした。次は、不要不急の事業を見直し、区民の暮らし優先へ、日本共産党練馬区議団、小松歩美の質問です。平和な世界への外交について、質問、イスラエル・ガザ紛争においても即時停戦の意見表明を、国に停戦交渉を促す外交に全力を挙げるよう求めよ。回答、外交に関する問題は国の戦艦事項であり、練馬区は意見を言う立場にありません。戦時体験講話を実施するなど、平和に向け努力していきます。土地利用規制法について、質問、中止区域、特別中止区域の指定について、国に住民説明会の開催を求めよ。回答、10月に国に周知を要望しています。質問、国に個人情報を提供するな。回答、法により求めがあれば情報を提供する旨が規定されています。
一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。